ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
皆さんは学校にいたと思いますね。最終学歴は何ですか？専門学生、大学生だった人も、今大学生の人もいるね。ね、卒業するときにはね、大きなね、夢を大体みんな持ってると思います。これがやりたい、これがしたい、これになりたい。ね、ある大学生が卒業するときにこう思ったんです。俺は将来世界を変えてやる。こう思ったんですね。するとあっという間に40代になりました。その時彼はこう思ったんです。世界は変えることができなかった。せめて今いる会社は変えれるかもしれない。そして自分が退職の時にこう思ったんです。自分は会社も変えることができなかった。だったら一番近くにいる家族だったら変えれるかもしれない。そして彼はある日病院のベッドの上でこう思いました。自分は家族すら変えることができなかった。いや、むしろ変えなければいけないのは自分自身かもしれない。そして彼は遺言にこう書いたんです。変えるのは自分自身と書いた。そうするとふっとその大学生は夢から起きたって話なんですね。皆さんがこの大学生だったらどう思いますか？夢でよかったって思いませんか？ね。でもそれだけじゃないと思いますね。夢でよかっただけじゃないと思います。今度は何かを変えたかったら自分を変えるべきだな、まあそう思いますよね。そうやって彼は遺言に書いたですもんね、夢の中でね。まあ夢の中で書いた遺言、それがそのまま彼の人生のね、励ましになったっていう話ですね。さて遺言といえばですね、実はこの第二ペテロの手紙っていうのはこのペテロからの遺言と言ってもおかしくないんですね。ペテロから当時の初代教会のクリスチャンたちへの遺言と言ってもいい、そんな書物、書簡なんですね。だいたい聖書を学んでいくと、じゃあ前回まで学んだこの第一ペテロと今回の第二ペテロはどれぐらい時間が経っていたんですか？まあそう思う方もいらっしゃるかもしれませんね。ただその書簡として何年経っているのかっていうのは分かっていないんです。定かじゃないんです。ただ第一ペテロが書かれてからそんなに経っていないと言われています。そして先ほどお読みした1章の14節でペテロは私の幕屋を脱ぎ捨てる時が近いって書いたんですね。これは何を意味しているかというと私の死がもう近いと彼は認識していたんです。これは健康的なことだったかもしれません。でも多くの学者たちはこれはもう彼が殉教する時が近いと分かっていたと言っています。で実は当時のさまざまな歴史書の中でもペテロの最後について記されている書物があります。有名なのが恐怖、オリゲネオスっていうね、3世紀の記録なんですけれども、ペテロは最後は迫害の中でローマで逆さ十字架により殉教したと言われてるんですね。なんでじゃあ十字架が逆さだったのか。普通の十字架はこうですよね。ただこうなってたわけですよね。それはねイエス・キリストは十字架にかかられた、ね、私はそれほど尊くない、あれは尊い死だった、そう言ってペテロは逆さ十字架にしてくれ、そう言って彼が殉教したと言われているんですね。これがだいたい AD66 年 から68年だったとされていることから、このまあ少し前に書かれたと言われています、この第二ペテロはね。じゃあペテロはなんで1回だけじゃなくて2回も手紙を書いたのかってことなんです。まあ、もちろんそれには当時の教会の中にさまざまな問題があったために、ペテロが励ますために書いたわけですよね。まあ、当時彼もね、霊的にも成熟していましたから、一人一人のクリスチャンを励ますために書いたんですけれども、第一ペテロの手紙の大きなテーマ、皆さん覚えてますか？第一ペテロの大きなテーマ、これは迫害の中にいるクリスチャンへの励ましなんです。当時皇帝によってローマ帝国で激しい迫害が始まっていました。これがたくさんのクリスチャンたちの上に注いでいたんですよね。この彼らはそれによって、その多くのクリスチャンたちがもうダメかもしれない、ある人たちはその信仰を捨てようか、そう考えている人たちもいたんです。そのクリスチャン一人一人に対してペテロは、そうではあってはいけない、イエス・キリストを見続けなさい、見上げなさい、いつもイエス・キリストが助けてくれるか、こうメッセージしたんです。この第二ペテロを見てみると、少しメッセージが前回と変わっていることが分かりますね。実は今回のこの第二ペテロの大きなテーマっていうのは、異教的な教えについて、また偽教師の出現によって教会が混乱していた、それに対する警告、そして対応、もちろん励ましも含まれているわけですよね。だから多くの教会が当時痛めつけられていた。でもそれだけではなくて、偽教師たちが入ってきて、そして教会を混乱させていたわけですよね。その間違った教えに対抗するためにはどうすればいいのか、まあ、それをペテロはこの第二ペテロの手紙の中で語っているんです。そして、彼らはね、この第二ペテロの手紙を受け取って、そしてどうしたと思います？多くの教会はこの手紙を受け取って読んで、そしてそれを回覧していったと言われていますね。そして多くの教会がこれによって励まされていたんです、ね、なぜかというと、当時本当混乱の中にあった、迫害の中にあった、その一人一人のクリスチャンや教会は真理を求めていたんです。何が正しいのか、私たちに正しいことを教えていただきたい、ね、だから彼らはこの迫害の中にあって、混乱の中にあって、真理にすごく飢えていたんです。だからこそ、このイエス・キリストの直系の弟子である、この偉大なペテロの手紙を彼らは柔軟に受け入れていったわけですよね。今日のポイントの一つは、真理を柔軟に受け入れるってことなんです。深い井戸の中に一匹のカエルが住んでいました。そしてカエルはこう思ったんです。この井戸が世界のすべて、そしてここが一番広くて安全な場所だ、こうやって自信満々に思ってたんです。そしてある日、外から来た亀がこう言ったんです。おいカエル、外の世界にはもっと広い池や空や海があるぞ。カエルはそれを信じなかったんです。そんなのあるわけない、この井戸より素晴らしい世界なんてない、そう思ったんですね。でもある時、このカエルは勇気を振り絞って井戸の外に出たんです。そうすると、まず初めに見たのは真っ青な空です。そして近くには大きな海がありました。そして彼はこう思ったんです。なんて自分は小さな世界に住んでいたんだろう。そしてカエルはこのもっと大きな世界を見るべきだと思ってひっくり返ったんです。笑うとこです。まあ、ギャグじゃないんですけどもね。 まあ、もちろん皆さんね、これね、この話分かりますよね。日本語の、まあ、ことわざです。井の中の蛙って言葉がありますね。これはまさにその言葉を表したそういうストーリーですよね。狭い世界しか知らないとそれが全てに思えてしまうっていうのがこの井の中の蛙っていうね、蛙、カエルのことですけれどもね、そう言いますよね。つまりね、同じ場所にいると自分が正しいのか間違っているのか時々分かんなくなってしまうんです、ね、同じグループの中にいる、同じ友人関係にいる、ね、ずっとそこにいるともしかすると自分は間違った方向に行ってるのかもしれないけれども、それにも気づかないですね。だから私たちはある意味広い視野で、ね、様々な視点から自分や自分の関係、ね、それを見るべきだということですよね。これは様々な組織に言えることです。最近も、大きな会社が間違った方向に行っていた、それに気づいていたにもかかわらず何も外からなかったから大きな問題になってしまったっていうのがたくさんニュースで取り立たされていました。でも皆さん、これは会社だけじゃないんです。実は教会にもあることなんです。カルト化してしまう教会っていうのも多く取り立たされています。牧師が大きな権力を振るってしまった、中で何か大きな問題があっていたのにすごく閉鎖的になってそれを全く口外しなかった、それによって間違った方向に進んでしまった。小さな世界にいるとそうやって間違いが気づかなくなってしまう。でもこれは私たち一個人としてもそうですね。私たちがただ自分自身を見つめていたら私たちは何が正しいのか時々分からなくなってしまうんです。だから私たちには真理が必要なんです。正しいものが必要なんです、ね、こうあるべきだよ、そういうメッセージが必要なんです。こう生きていきなさい、こういうメッセージがあれば私たちはもう一度客観的に見ることができて、外側から見ることができて、あ、自分は間違っていたかもしれない、そう気づくことができるんです。この声が必要なんです。この声は誰ですか？あなたの奥さんですか？あなたの旦那さんですか？お父さんですか？お母さんですか？まあ、そういう時もあるかもしれない。でも私たちの真理の声というのは神様ご自身しかいないんです。私たちがいつも読んでいるこの聖書の御言葉は神様からのメッセージなんです。それは私たちが信じる偉大な神様はどういうお方なのか、どれだけ素晴らしいお方なのか、そして私たちは一人一人はどういう人なのか、どういう存在なのか、それを大胆に私たちに語ってくれるんです。読めば読むほど私たちに語ってくれるんです、ね、そして聖書はその神様の道こそが私たちの人生において祝福の道である、こう言っていますね。箴言の3章の5節から6節、こういう言葉があります。心を尽くして主に信頼せよ、自分の悟りに頼るなって言ってるんです。自分の悟りに頼るな、狭い狭い、そういうイメージでいるべきじゃない、自分だけの考えでいるべきじゃない、どんな道でも主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。どんなことがあったとしても主に信頼しなさい、神に信頼しなさい、どんな道でもです。明日何しようかな、それもです今日晩ご飯何食べよう、それもですでも小さい ところだけじゃなくて大きな、さあ将来自分は何をしよう、たとえその道がこう曲がっていたとしても神様と共に歩むと主がその道をまっすぐにされる、ね、ただまっすぐじゃないんです。もしかしたらそれはすごくこう勾配があるかもしれない、でもその道さえも神様がトントントントントントントントン、ね、まっすぐにされる、祝福の道に変えてくださるってことです。だからこそね、私たちはその真理の言葉をいつでも受け入れることができるように柔軟で従順な心を持っておくべきだ。これが今日のポイントの一つ目です。 今日も皆さんにこの真理の言葉が語られているんです。でもこれを受け入れるか受け入れないかはあなた次第なんです。あなたの心次第なんです。もしあなたがこの言葉を一つ一つを柔軟に従順に受け入れるときに、神様はあなたの道を祝福してくださるんです、ね、これが今日のポイントの一つ目ですね。そしてあともう一つは、真理は私たちを守るってことです。アメリカにね、シークレットサービスっていうね、組織があります。で彼らはね、かつてはね、財務省の一部門として創設されて、そして、偽札の摘発をね、主な任務と、当時していたんですね。今でもその任務はね、継続してます。さまざまな事件をね、解明したりする組織ですよね。特にこの偽札の摘発に関してはさまざまな訓練が必要なんですね。でどのように訓練を受けるかっていうと、この偽札をたくさん集めて、そしてこれが偽札だ、これが偽物だとは言わないんです、ね、どうするかというと、新任捜査官はまず本物の泥札を何日間も何日間も徹底的に観察するんです。観察するってこういうだけじゃないんですよ、ね、手に持って手触りはどうなのか、ね、インクの匂いはどういう匂いなのか、ね、それを学んで透かしたり、また細かい彫刻のラインをね、こう自分でこう変えたりするんです、ね、それをね、毎日毎日続けるんです。そしてある日偽札を持ってこられるんです。さあどれが偽札だ、ね、そしてね、それをね、見せられるとね、彼はね、すぐにあ、これは違うって分かるんです。これは手触りが違う、これは匂いが違う、彫刻が全く違う、こう気づけるんです。つまりね、本物を知って初めて偽物が分かるんです、ね、これはね、私たちが神様を知っていく上でも重要なことなんです。私たちはね、この聖書を通してまずその真理の神を知っていくべきなんです。当時のこの第一ペテロを受け取ったこのクリスチャンたちはこの真理に飢えていたんです。何が正しいんだろう。だからこそこのペテロの手紙を真理として彼らを受け入れて、そしてそれを自分の人生に反映していったんです。これが真実だ、ね、だから聖書の神について私たちは御言葉を通して学んでいく、ね、そうしていくとしっかり私たちがそれを積み上げていくと、何か間違ったことを聞いたときにと思うんです。なんか違和感があるな、ね、そしてね、この真理の神を追い求めていくことこそが私たちの人生の祝福に変わっていくんですね。間違ったものをもしあなたがあなたの人生の中心にしたときに、それは必ず間違った方向に行くんです。ただ真理の神を私たちの、今日ね、洗礼式ありますけどもね、真理の神を本当に私たちの人生の王座に置くときに、この人生はその偉大な神の祝福で満たされていくんです。詩篇25編の5節でこういう言葉があります。私を真理に導き、あなたの道を教えてください。あなたは私の救いの神です。僕もね、今40運歳になりました。別に言ってもいいんですよ。5歳です。45歳ね。だおよそ25年前、僕初めて神様を知ったんです。ね。20歳の時です。もう人生にね、迷いに迷っていました。それはもうね、身の回りに出ていました。すごい車乗ってました。もう、相当ですよ。その時にね、神様をね、聞いたんです。でね、その時にね、信じたんです。素直でしょ。でもね、ただ素直だったからじゃないんです。僕はね、この聖書の神を知った時に、聞いた時に、僕の中でなんとなく小さい時から神様っていたんです。あと僕、お寺のひ孫だからね、ひいおじいちゃんお坊さんだから、なんかね、 神様っていたんです。でそのね、聖書の神をね知った時、僕ね礼拝も行ったことがない、ミニチャーチも行ったことがない、バイブルスタディもしたことがない、ただ聖書の言葉聞いただけだったんです。その時信じたんです。なんで信じたかっていうと、僕が今まで心の中に、まあ、いる心の中にあるこの神様がこの聖書の神だったらいいなって思ったんです。私を無条件で愛してくださるイエス・キリストを信じるときに、私と神様の関係は永遠である。そして日々祈るとその祈りを聞いてくださる。ただでって聞いちゃいましたからね、当時ね。ただだよって言われて、ただか、じゃあ信じるか、信じてみるかって思ったんですよ。まあそんな感じだったんですよ。でもね、あの時僕信じてよかったなと思います。あの時僕信じてなかったら今どこにいるんだろう、地獄にいるかな。ね。そしてそれから聖書を通してね、その素晴らしい神様を知っていったんです。幸い僕が聖書を読んでいった時に教えてくれた人は、正しく聖書を通して神様を教えてくれました。ね、夜飲み行っちゃダメなんですか、当時言いました。タバコやめなきゃいけないんですか、やめなくていいよって言ってくれました。ね、やめろって言われたら行くのやめようかなと思ったんです。でもその人こう言ってくれたんです。多分ね、お前神様のために歩んでたらやめたくなるよって言われたんです。お前あと音楽やってんじゃん、歌歌うんだろ、歌のために生きてくんだったら、そう言われたんです。ね。だから僕はね、そのね、神様の愛をね、その聖書を通して真理として知っていたんです。そしてそれを通してね、僕は揺るがない人生を手に入れたんです。それだけじゃないんです。その神様を追っていった時に、僕の人生祝福しかなかったんです。ね。私たちが真理を知るときに、そして真理にとどまるときに、その真理の上に私たちが立つときに、私たちの人生に必ず神様の祝福が注がれるんです、ね、ぜひね、この生きて今でも働かれる神様を、神様、正しい真理の神を皆さんもどうぞ知っていてください、ね、そしてこの真理の上にしっかりと立ちましょう。アーメンですか、ね。最後にね、一人のね、宣教師の話を、宣教師といいますかね、中国人のね、若者の話をします、ね、彼の名前はリー・ウェイさん。このリー・ウェイさんは大学で、当時ね、成績も優秀で将来を、希望視されていました。彼の家族は共産党員で、このキリスト教に対しては強い偏見を持っていたんですね。賢かったこのリーさんは、良い学歴を積んでいって、そしてエリート街道を進んでいくんです。でも自分の将来を考えた時に、自分は大勢の中の一人で、本当にただ会社の歯車にしか過ぎない、そう思って希望を持てなくて、彼は苦しんでいたんです。なんとなく将来は約束されている、でも今が虚しい、自分の中に何もない、空っぽのように感じる。ある日彼はインターネットを通して偶然に聖書の神に出会うんです。そして静かにその聖書を読み始めるんです、ね、そして彼はね、この言葉に心を打たれます。イエス様の言葉で、私は道であり真理であり命である。そしてこう思うんです。これが真理だ、これだ、こう思うんですね。そしてやがて彼は教会を探します。地下教会と呼ばれる秘密の礼拝に参加するようになりました。そして彼はイエス・キリストを信じ、洗礼を受けて、イエス様を救い主として信じる決断をします。そこで、自分は唯一素晴らしい存在である、神は素晴らしい計画を持っておられると聞き、今までに受けたことのない希望と平安で満たされるんです。彼はそれから聖書を食い入るように読み、熱心に神様を礼拝するものとなるんですね。ところがです、 その信仰のゆえに彼の人生は、ね、大きく変わってしまいます。大学での推薦は取り消される。家族からは絶縁されてしまう。そして政府の監視下に置かれてしまうんです。ある日礼拝の場に警察が踏み込んできて、彼は拘束されて尋問を受けます。お前はまだキリストを信じるのか、こう問われた時に彼はこう答えました。はい、信じます。あなた方は私の自由を奪えても、私の心から主を奪うことはできません。こう言ったんですね。彼はそれから罰せられます。まあ、その後に彼は釈放されたんですけれどもね。そして今はね、幸せに奥さんと子供たちと共にオーストラリアでね、暮らして、まあ、教会でね、教会の中で中心的なリーダーとなっていって、さまざまな人にこの真理の神をね、教えている。そうなんですね。彼はね、こう語ってるんです。人は地上の自由を奪うことはできる。でも私はキリストにある本当の自由を手に入れました。真理を知ったことで恐れではなく希望の中で生きています。ね。私たちが受けるべきメッセージ、聞くべきメッセージはイエス・キリストなんです。メッセージなんです。そしてこの聖書を通して私たちはその真理を知ることができるんですね。最後にヨハネの8章の32節をお読みいたします。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますっていうね、言葉ですね。私たちが本当の神様に出会うときに、私たちに束縛はないんです。本当にイエス様信じていいのかな、こう思っている方がいらっしゃったら、ぜひ受け入れてみてください。そしてね、当時の25年前の僕のようにこう思います。その日を思ってね、あの時信じてよかった、ね、こんな素晴らしい人生があるんだったら、あの時信じてよかった、絶対にそういう日聞きます、ね、さあ今週もこの真理の神と共に歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を祝福してくださり感謝します。そして私たち一人一人にあなたの素晴らしい道を与えてくださっていること、素晴らしい人生を与えてくださっていること、素晴らしい賜物ギフトを与えてくださっていることを感謝します。イエス様、どうかここにいる一人一人を導いてください。あなたの真理の道に一人一人を導いてください。感謝してイエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。